一般質問。市政全般に対して行われた一般質問のあらましです。自民党相模原大月和弘議員。1. 児童相談所等への専門職の配置は、児童福祉法の改正により本年10月から児童相談所への弁護士などの配置が、また平成29年4月から市の要保護児童対策地域協議会の調整機関に専門職の配置が義務付けられたが、対応は。
市長、弁護士などの配置については国から示される児童相談所運営指針の改定などを踏まえ検討していきたいと考えているが、10月以降の当面の対応として現在の法律相談に加え個別ケースの検討への参画など、さらなる弁護士の活用を図っていく。協議会の調整機関については担当職員が相談機関と関係機関との総合調整などを行っている。今後はすべての調整機関に専門職を配置するなど、職員体制の強化を図り、支援困難ケースの広報支援や相談機関職員の資質向上に取り組むなど、要保護児童対策の一層の充実に努めていきたい。
2. 災害時の物資供給に向けた協定。災害時の物資供給のため、平時から緊急に物資を調達しうる仕組みの構築が必要だが、市と事業者との協定締結の状況は。
市長、現状では商工会議所やスーパーマーケットなどとの協力協定を17件、大規模小売店舗等との包括連携協定を2件締結している。
3. その他の質問は、南区合同庁舎基本構想等進捗状況でした。民進市民臼井貴彦議員。1. 民政委員の表彰要件、従事期間の短縮を。15年以上従事したものとなっている表彰の要件について、従事期間を短縮することへの見解は。
市長、表彰は民生委員の励みや意欲の向上につながることが期待できるものと考えているが、近年新任民生委員の年齢が高くなってきており、表彰を受ける前に定年などにより退任されることもあることから、これまでよりも短い年数で表彰を受けることが可能となるよう、表彰要件の見直しを検討していきたいと考えている。
2. 認可保育所の利用選考基準。認可保育所の選考基準の考え方と重点を置いている内容は。また選考基準の見直しの頻度は。
市長、フルタイム就労や一人親世帯の就労などは最も配点を高くしているほか、小規模保育事業等の卒園児等が優先的に利用できるよう配慮するなど、福祉的視点を踏まえつつ公平性に重点を置いている。また見直しは必要に応じて行っており、本年4月以降の入所については、保育士などで復職する場合の加点ポイントを加える、加点などの見直しを行った。
3. その他の質問は、1. 新しい地域活動の担い手の創出。2. 開かれた図書館。3. JR 相模原駅周辺、市役所本庁舎周辺の諸課題等でした。公明党難波秀樹議員。1. 特別支援学級での専門教育の拡充を。特別支援学級でも、言葉や聞こえに遅れのある児童に対し、普段の授業に加え専門的な指導が受けられるよう拡大することが必要と考えるが、見解は。
教育長。聞こえと言葉の教室の通級指導は、学校教育法施行規則により、特別支援学級が対象から除かれており、特別支援学級の担任は、地域のセンター的機能を持った特別支援学校の言語聴覚士から、より専門的な支援のあり方について、指導・助言を受け、日々の教育活動に生かしている。今後も特別支援学校の言語聴覚士などの専門的な指導が特別支援学級に一層生かされるよう働きかけていく。
2. 下水熱を活用したまちづくり。自然環境の影響を受けにくい未利用エネルギーとして下水熱がある。橋本・相模原駅周辺での新しい街づくりでは、モデルケースとして導入を検討すべきでは？
市長、下水熱は国のエネルギー基本計画においても導入拡大を目指すこととされており、広域交流拠点における街づくりを進める中で、導入の可能性について検討していきたい。
3. その他の質問は、防犯防災救援ステーションとしての自動販売機活用ほかでした。自民党相模原宮崎雄一郎議員。1. 国民生活センター相模原事務所の活用。国民生活センターを財産として生かすことが、本市とセンターの双方に相乗効果を生み出すと考える。活用に向けた今後の見通しと取り組みは？
市長、当該施設が有する会議室、宿泊機能などの活用に向け、地域団体、民間企業、学校などに広く周知を行い、利用の促進を図っていく。また商品テストや全国の消費生活相談情報の収集管理業務などで蓄積された当該施設の知見を生かし、市民の安全で安心な消費生活に資する講座の実施などを働きかけていきたいと考えている。
2. 市職員人材育成の効果的な推進。求められる職員像の実現に向けた取り組みでは、一般職と管理職、組織などで役割が異なるが、効果的な人材育成のための考えは？
市長、人材育成基本方針では、職員、管理職等及び組織の役割を明確化している。職員の役割は、主体的にキャリア形成に取り組むことなど、管理職などの役割は、部下の能力向上に向けた支援や職場の活性化に努めることなど、組織の役割は研修機会の提供などだが、それぞれが役割を十分に果たし、相互に連携・協力することで、効果的な人材育成が推進できると考えている。
民進市民、関根正五郎議員。1. 事故等危険な道路、改善要望への対応は。地域から寄せられる道路の危険箇所の改善要望に対し、実施に至るまでの過程や取り組みは？
市長、地域のまちづくり会議や PTA などから寄せられた改善要望は、地域の皆様と共に現地を確認し、迅速な対応に努めている。また、用地買収などを伴う道路整備は、地域のまちづくり懇談会などを通じ、地域の皆様と十分な意見交換を行い、課題の共通認識を図りながら取り組みを進めている。
2. 私立中学校の制服の負担軽減。私立中学校間で最大2万円もの価格差があるが、学校ごとに違う制服を着用する意味は？
教育長、制服はデザインや材質などにより価格に違いがあるが、中学校ごとに同じ制服を着用することで、子どもたちの連帯感や愛校心などが育まれ、 また郊外でもその学校の生徒としての自覚と誇りある行動につながることを踏まえ、各学校で保護者や子どもの意向を取り入れながら制服を決定しているものと承知している。
3、その他の質問は、1、加熱式タバコの扱い、2、駅前のさまざまな指導員等、3、教育委員会と学校長の関係、4、市への問い合わせや意見でした。殺走、鈴木浩二議員。1、やまゆり園殺傷事件、問題の認識と対応は。事件について厚生労働省で設置した検討チームの中間取りまとめを受け、何が問題と捉え、どのように対応していくのか。
市長、中間取りまとめの中で、退院後の医療などの検討を行わずに措置解除を行ったことが課題とされた。また国の制度の見直しについても提言されているので、本市としては今後取りまとめられる再発防止策を踏まえてしっかりと取り組んでいきたい。
2、支援教育支援員の配置について。教育的支援が必要な小中学生の支援を行う支援教育支援員の配置に至った経緯と配置の状況は。
教育庁、平成19年度に特別支援教育の対象者に通常の学級に在籍する発達障害の児童生徒が含まれることになり、本市では通常の学級でも教育的なニーズに応じた支援ができるよう、支援教育学習指導補助員を市内小中学校30校に配置した。平成25年度から名称を支援教育支援員に改め、どの学校でも障害の有無にかかわらず、すべての子どもが共に学べる校内支援体制の構築のため、市内全小中学校に1名ずつ配置している。
3、その他の質問は、ボランティアの活用でした。公明党、久保田博孝議員。1、ノンステップバス導入、さらなる促進を。路線バスへのノンステップバス導入促進の取り組み状況は。
市長、運行事業者がノンステップバスを導入する際に補助金を交付し促進している。導入率は平成33年度末までに 30% と目標を定めたが、26年度末で約 21% という状況を地域公共交通会議で確認し、市では市公共交通整備促進協議会を通じてバス事業者に対し要望した。この結果、27年度末の導入率が約 26% に推移したことから、平成33年度末までに目標を確実に達成できると考えている。
2、幹線道路等の路面下空洞調査。防災対策の観点から、緊急輸送路やその他の防災対策上重要な道路の機能確保のため、計画的な予防保全対策を地域防災計画に位置づけていく考えは。
市長、道路の地中の空洞化は万が一陥没が発生すると、大規模災害発生時における応急活動などの支障につながることから、災害に備え計画的に道路施設の維持管理や機能確保などを推進する取り組みについて地域防災計画に記載することを検討していきたい。
3、その他の質問は、納税者の視点に立った徴収体制の充実のために徴収緩和制度等でした。
日本共産党、竹越早苗議員。1、新入学の学用品費支給時期等の改善を。 就学援助の新入学児童生徒学用品費を入学前に支給するよう改善すべきと考えるが、見解は？また支給額は文科省の学習費調査結果や生活保護基準の入学準備金と乖離があるが、認識は？
教育長、支払い時期を早めることは学校の対応をはじめ制度運用の見直し等の課題があることから、先進市の状況を参考に検討したいと考えている。また援助額について生活保護制度による入学準備金や保護者が実際に支出している金額と乖離が生じていることは認識しており、今後国の動向や他市の状況把握に努めていきたい。
2. 薬物に関する意識調査について、今年7月に行った薬物に関する調査について、調査対象や目的、主な内容、回答の特徴は？
市長、中学高校生の実態把握を目的としてジュニア姿勢モニターを対象にアンケートを実施した。調査結果としては、ほぼ全ての生徒が身近に使用している人がおらず使用を誘われたこともないと答えている一方で、半数以上の生徒が薬物を入手できると思うと回答している。また知りたい情報として、薬物を勧められた時の断り方、健康被害等の情報が挙げられている。こうした結果を今後の施策に反映していきたい。
自民党相模原、石川正信議員。1. 山百合園殺傷事件、再発防止に臨む姿勢。国が設置した検証及び再発防止策検討チームの中間取りまとめをどう受け止めたか。また、検討チームの一員である本市の再発防止策取りまとめに臨む姿勢は？
市長、9月14日に厚生労働省から中間取りまとめが発表されたが、多くの入所者の命が失われたことを重く受け止め、課題とされた点はしっかりと取り組んでいく。また、今後進められる検討チームの再発防止策の検討にあたっては、制度上の課題の改善等について、自治体の立場からの意見が反映されるよう取り組んでいきたい。
2. 人権尊重のまちづくりの推進。市政の根幹をなすものであり、行政にとどまらず、市民、関係機関、団体等との連携が重要だと考えるが、現在の取り組みは？
市長、ハンディキャップ等を理由に人権が侵害される方々がいる中、人権尊重のまちづくりは重要な取り組みである。現在、法務局、相模原人権擁護委員協議会とともに、相模原人権啓発活動地域ネットワーク協議会を組織し、人権講演会の開催等、一体となって人権啓発活動等に取り組んでいる。
3. その他の質問は、1. 地域医療、2. 市民が誇りを持てる全国的なスポーツ大会の開催でした。民進・市民、金子時夫議員。1. 陸自座間駐屯地、組織改変への対応は、キャンプ座間に配置されている CRF、陸上自衛隊中央即応集団司令部の廃止の発表を受け、本市の対応と課題は？
市長、来年度を目途に新たに陸上総隊を編成することに伴い、中央即応集団が廃止され、キャンプ座間には仮称陸上総隊司令部日米共同部が設置されるとともに、駒門駐屯地の第364施設中隊が移駐されると国から伺っている。このうち日米共同部の機能については、現在国において検討が行われており、引き続き適切な情報提供を求めていく。
2. キャンプ座場の施設建設計画。米陸軍大規模工事事業の案件リストに掲載されているキャンプ座間の在日米陸軍基地管理本部司令部棟の建設や現在の建物の解体等は基地の強化であり到底容認できない。本市への具体的な情報提供と市の対応は？
市長、現在のところ国からはその施設に関する情報提供はない。今後とも基地内の施設計画等についてはあらかじめ地元に情報提供するよう国、米軍に求めていきたいと考えている。
3. その他の質問は、市職員における専門職職員の実態と採用、キャリアプランなどでした。自民党相模原小野博議員。1. 淵野辺駅南口の魅力あるまちづくり。淵野辺駅南口の老朽化した公共施設の再整備に合わせた町のにぎわいを創出する取り組みと、鹿沼公園に公共施設機能を集約することについて考えは？
市長、公共施設の保全・利活用基本方針に基づき、施設の集約・複合化による再整備の検討が必要と認識しており、再整備の際は回遊性などを高め、にぎわいを創出していくことが重要と考えている。また、国が設置した検討会が都市公園の多機能性を発揮すべきとの考えを示しており、都市公園自体の魅力向上を図りながら周辺公共施設の機能の集約についても国の動向などを注視していく。
2. 地域の活力に結びつく景観行政。景観形成に関する取り組み状況とさらなる指定への取り組み、新市街地における取り組み方針は？
市長、平成22年に景観計画を策定し、小原宿本陣と市役所前通りの桜並木を景観重要建造物、景観重要樹木に指定した。今後は景観資源のさらなる指定等を行い、より積極的に景観形成を進めていく。橋本駅、相模原駅周辺は都市の景観拠点として位置づけ、市内外に誇れる景観づくりを推進したい。
3. その他の質問は、淵野辺公園複合遊具の更新などでした。殺走、長友義樹議員。 1. 美術館建設協力金調停の結果の影響は。美術館建設は旧日本金属工業から建設協力金3億円を得ることなどを見込んで始まった。協力金にかかる調停の結果、受納できなくても建設を行う予定なのか。その場合、協力金ありきで進めていた建設計画と整合が取れるのか。
市長、仮称美術館橋本の整備は美術館基本構想に基づき、市民との連携や交流による新たなアートの学びと創造の場となるアートラボ橋本の再整備を進めていきたいと考えている。整備内容の具体的な検討に際しては、建設協力金も含め市の財政負担のあり方について十分に検討していく。
2. 市外在住職員のふるさと納税は。市外在住の本市職員で本市へのふるさと納税をしている人数と額は。またそれを促すことについて市長の考え方は。
市長、寄付者の勤務先情報を収集していないことから把握していない。またふるさと納税の周知についてはこれまでもパンフレットや市ホームページなどで実施している。この度、新たな寄付制度の導入を予定していることから、改めてふるさと納税制度の趣旨や仕組みについて 職員に対し周知を図っていきたいと考えている。
民進・市民石川至議員。1. 公民館使用料導入、受益者負担の考え方。受益者負担の適正化のための公民館使用料導入に伴い、整理しなければならないことは何か。
教育庁。平成25年5月に社会教育委員会議から、利用者の減少や地域住民が公民館を支えようとする意識が低下することのないように、との建議をいただいていることから、利用者の負担に配慮した料金設定等を整理していく。また、公金の適正な管理や徴収方法などについても、公民館職員等で構成するワーキングで検討を行っている。
2. いじめ防止フォーラムについて。いじめ防止フォーラムの開催が4年目を迎える。これまでの成果と課題は？
教育庁。各学校の取り組みが共有され、関係者等が一体となっていじめ防止に取り組む意識が高まるとともに、お互いの連携が強化され、いじめ未然防止の取り組みにつながっていると捉えている。今後、本フォーラムで得られた成果を各学校に広げるとともに、子どもたちが主体的にいじめ防止に取り組む力を高めていくことが重要であると認識している。
3. その他の質問は、1. 水源を有する本市の魅力の PR と、津久井産木材の活用。2. 観光振興の現状と課題。3. ロボット産業振興でした。自民党相模原、渡辺俊明議員。1. 風水害時における復旧・復興体制は、異常気象による甚大な水害においては、災害後の迅速な復旧・復興は、住民生活を守る重要な役割を担っている。万が一の事態に備える本市の復旧・復興体制は？
市長、本市が風水害や地震などにより甚大な被害を受けた場合には、地域防災計画やその個別計画などに基づき、自衛隊や警察をはじめ、電気や通信・交通事業者などの防災関係機関等との連携・協力のもと、市民への救援活動や生活の再建に向けた支援、都市基盤の整備などの復旧・復興に取り組むこととしている。
2. 中央区のまちづくり。上溝地域において、小田急多摩線延伸に向けたまちづくりの検討会を立ち上げるなど、地域の機運が高まっている。地域住民の活動に対し、市としての支援等をどのように考えていくのか、見解は？
市長、住民などで組織するまちづくり団体に対し、専門的な知識及び経験を有しているアドバイザーを派遣し、助言等を行う、まちづくりアドバイザー派遣事業がある。今後、地域から要望などがあれば、こうした制度を通じて、地域におけるまちづくり活動の支援を行っていきたいと考えている。
3. その他の質問は、学校教育等の充実についてでした。
公明党、大崎秀治議員。1. 自転車通行環境改善、安全な道路整備を。国は自転車の車道走行を促すが、市内の主要道路には車道左端に凹凸や段差などのある箇所があり、転倒事故で渋滞になった方もいる。改善が急務だが、見解は？
市長、本市では自転車通行環境整備方針に基づき、自転車通行環境の整備を行っている。なお、自転車が走行する道路の路肩は、雨水ますや路面のわだちによる転倒の恐れがあることから、 雨水ますの改修や路面補修を行い、引き続き安全性の確保に努めていく。
2. 食べ物の安全検査について、多種多様な流通食品の安全を確保するため、本市における検査対象などの考え方と現状は。
市長、毎年度食品衛生監視指導計画を定め、理化学検査、微生物検査、放射性物質検査を計画的に実施している。品目や対象施設は大規模な被害が生じる恐れがある。大量に製造を行っている施設の弁当や惣菜などを重点的に検査するとともに、輸入食品などは量販店を中心に市内全域を対象としている。平成27年度は831検体を検査し、食品衛生法上の基準に違反する食品はなかった。今後も食の安全性確保に取り組んでいく。
3、その他の質問は。丸1、相模原市の観光と物産。丸2、防災対策。丸3、ヘリコプター騒音振動対策でした。日本共産党、田所健太郎議員。1、公民館有料化の検討を中止し、無料の継続を。公民館での市民による活動の利益は社会全体に及んでいると考えるが、受益者について教育委員会の見解は。また公民館などの有料化の検討を中止し、無料を継続すべきと考えるが、見解は。
教育長、受益者負担のあり方の基本方針に基づき、公民館の貸し室を利用する方を受益者として捉え、市が提供するサービスにかかる費用を利用する方にもご負担いただくことで、ご利用されない方との公平性を確保していくものとして、受益者負担の導入を検討している。市長、今回検討を進めている各施設の使用料については、同方針に基づき、他の公共施設と同様に、通常の維持管理に要する経費の一部をご負担いただくことで、受益と負担の適正化を図っていきたい。
2、児童相談所等の体制強化の検討。来年度に向けた児童相談所及び各区の子ども家庭相談課の体制強化、専門職の配置強化など、人材育成について検討状況は。
市長、現在児童福祉法の改正を踏まえた児童福祉士、児童心理士等の専門職員の配置の充実や、児童相談所と子ども家庭相談課などの相談機関の役割分担の明確化、要保護児童対策地域協議会の機能強化などについて検討を進めている。
自民党相模原、中村雅治議員。1、田名バスターミナル乗り継ぎへの配慮。田名バスターミナルでの乗り継ぎの課題について、事業者との協議の経過は。
市長、現在乗り継ぎの課題解消に向けてバス事業者と継続して協議を行っているが、ダイヤの見直しは他なバスターミナルに関わる路線全体の乗り継ぎ状況を踏まえながら検討する必要があることから時間を要している。今後も乗り継ぎに配慮したダイヤ改正の実施に向けて事業者と引き続き協議していきたい。
2、学校給食センターの役割分担。城山学校給食センターは相模湖地区に配送しているが、輸送時間のリスク、経費の面を考えても津久井学校給食センターから配送すべきと考えるが、見解は。
教育長、合併に伴い旧相模湖町の小学校は 近隣の津久井学校給食センターからの配送について検討を行ったが、調理能力などに課題があったことから、城山学校給食センターからの配送とした。今後の配送体制の見直しは、津久井学校給食センターの老朽化への対応などに合わせ、両学校給食センターの役割分担を整理する中で検討していきたいと考えている。
3. その他の質問は、1. 扶助費、2. 情報技術の利活用でした。民進・市民、岸並隆議員。1. 淵野辺公園体育施設、武道振興の検討は、淵野辺公園における新たな体育施設は、武道館機能を有する総合体育施設として、市民意見を把握し、検討してきたと承知しているが、整備基本構想への反映は？
教育長、武道は学校教育においても必修化され、障害スポーツとしても幅広い世代から親しまれていることから、それぞれの競技が行いやすいよう、武道場や弓道場を個別に設置することとしている。また、武道競技団体へのアンケート調査やヒアリング調査において、いただいたご意見を踏まえ、武道場に観覧席を配置することなどについても構想に位置づけた。
2. 民間児童クラブへの支援は、児童クラブの需要が増大する中、民間児童クラブでは、すでに6年生まで対応するクラブもあり、今後も役割が増すと思うが、民間児童クラブに対するさらなる支援は？
市長、民間児童クラブには、職員の人件費や施設賃借料などの運営費について助成を行っている。今後も既存の民間児童クラブが安定的に運営することができるよう支援するとともに、幼稚園や保育園などの民間事業者に対して新規参入の働きかけを行っていきたい。
3. その他の質問は、市民と行政のコミュニケーションでした。自民党相模原稲垣実議員。1. 大間地区整備促進、これまでの取り組みは、圏央道のインターチェンジ開設を契機に、新たな拠点の形成が進められている大間地区のこれまでのまちづくりの取り組みは？
市長、約 37.4 ヘクタールを市街化区域に編入し、そのうちの約 14.5 ヘクタールは土地区画整理事業により都市基盤整備を進めている。また、後続地区は埋蔵文化財による事業への影響を把握するため、市区調査を実施するとともに、各地区のまちづくり組織において、事業手法や事業計画の検討など、具体的な取り組みが行われている。
2. 次期学習指導要領の考え方。小学校では平成32年度、中学校では33年度から改訂を実施すると予定されている新たな学習指導要領の基本的な考え方は？
教育長、将来の予測が難しい社会の中でも、伝統や文化に立脚した広い視野を持ち、志高く未来を作り出していくために必要な資質、能力を、子どもたち一人一人に確実に育む学校教育の実現を目指している。これまでの何を学ぶかという視点に加え、どのように学ぶかという学びの質や深まりと、学びの成果として何ができるようになるかという資質・能力の育成が重視されている。
3. その他の質問は、消費者行政、相談の状況などでした。早速 五十嵐千代議員。1、財政状況理解のため予算編成過程公開を。予算の編成過程を公開し、透明性を高め、説明責任を果たすとともに、市民が財政状況を理解した上で、是非の意見を持ち得るようにする必要がある。予算編成過程の透明化についての見解は？
市長、これまでも予算編成方針として、編成の考え方や予算配分の大枠を事前に公表しているほか、各局、区の予算編成の考え方などを盛り込んだ当初予算の概要を市民の皆様に公表するなどの取り組みも進めてきた。今後も予算や財政状況について市民へのより分かりやすい情報提供に努めていきたい。
2. 同性パートナーシップ証明発行。本市においても同性パートナーとの関係が婚姻関係に相当することの証明書を発行することについて見解は？
市長、一部の自治体が発行している同性パートナーシップ証明書は性的マイノリティの方々の偏見や不利益をなくしていくという観点からは一つの方策と考えている。証明書の発行については今後人権施策推進指針の見直しに向けた取り組みの中で必要性を含め検討していきたい。
3. その他の質問は、子どもの特性に合った教育的支援の充実、教職員の資質向上等でした。公明党、坂江博明議員。1. 基地関係市が連携し、日米地位協定改定を。日米地位協定の運用に際しては、これまで課題が生じるたびに取り繕いが重ねられてきた。抜本的解決策である協定の改定を国に求める必要があるが、見解は？
市長、基地の保管物に関する情報提供や事件事故が発生した場合における地元自治体の立ち入り調査などが可能となるよう、日米地位協定の運用改善見直しについて、昨年11月、市米軍基地返還促進等市民協議会とともに、国米軍に対し要請した。また、本年8月17日、神奈川県基地関係県市連絡協議会を通じて、協定の見直しを要請した。今後とも関係自治体と連携し、協定の運用改善、見直しを求めていきたい。
2. ニホンザルの被害への対応。津久井地域のニホンザルの群れへの対応が、都、県で異なる状況を改善するための取り組みは？
市長、獣器捕獲などによる被害対策については、一定の制限があるため、県央地域鳥獣対策協議会を通じ改善されるよう引き続き県に要望するとともに、本市独自の被害軽減策につながる新たな取り組みについても検討していきたい。
3. その他の質問は、1. 障害者施策、2. 観光振興の取り組み、3. 津久井地域のまちづくり、4. 学校教育、小中学校の英語教育などでした。民進市民、栗原豊議員。1. 結婚・出産・子育て支援する条例制定を。結婚・出産・子育てまでの総合的な支援ができる条例を制定し、少子化対策を進めることが急務と思うが、いかがか。
市長、市、町、人、仕事創生総合戦略で 未婚率の上昇や晩婚化、子育てに対する不安感、負担感の増加などの課題解決に向け、少子化対策プロジェクトを進めていくとしている。子育て支援については、市子ども・子育て支援事業計画に基づき、安心して産み育てられるよう、さまざまな取り組みを進めている。条例制定の必要性なども含め、慎重に検討すべきと考えている。
2. 津久井地域の公共下水道整備。地形の起伏が激しい津久井地域で、民家への汚水逆流などが起きた場合に、迅速に救済対応できる保障規定等が考えられないか。
市長、先般発生した事故の経験を踏まえ、未然防止に努めているが、事故が発生した際には、市の初動対応から損害賠償まで、一連の速やかな対応を図ることが重要であると認識していることから、下水道事故にかかる損害賠償事案に精通した保険会社などとの緊密な連携に基づき、迅速かつ丁寧な対応に努めていきたいと考えている。
3. その他の質問は、児童相談所、早急な弁護士採用でした。自民党相模原、山西和夫議員。1. 業務系企業の誘致、積極的な推進を。業務系企業の誘致は、市民の利便性向上や税収の面で効果的であることを認識しつつ、積極的に進める必要があると思うが、本市の誘致に対する見解は？
市長、昼間人口の増加による消費購買力の向上など、地域経済の活性化に資する本社機能などを有する業務系企業の誘致は、都市力の向上につながると認識している。こうしたことから、広域交流拠点のまちづくりに合わせ、商工会議所などの経済団体と連携を図りながら、業務系企業の進出意欲を高めていくことで、国際的なビジネス交流拠点を形成していきたい。
2. 相模川自然の村周辺の活用。本年2月に策定された総合戦略を推進していくためにも、相模川自然の村を中心とした地域の活性化に取り組んでいくことが重要だと考えるが、市長の見解は？
市長、相模川自然の村周辺は、新相模原市観光振興計画に基づく地域別計画を地域住民が主体となって策定し、さまざまな取り組みを積極的に展開していると承知している。市では地域の皆様と連携しながら地域の活性化に資するよう取り組んでいきたいと考えている。
3. その他の質問は、1. 歯科医療の充実。2. 都市農業振興対策。3. 教育行政、相模原教育でした。